それでは御言葉を味わっていきましょう。新約聖書テモテへの手紙第2、1章の1節から5節を最初に読ませていただきます。2017番は新約の425ページです。テモテへの手紙第2、1章1節から5節を読みます。神の御心により、またキリストイエスにある命の約束に従って、キリストイエスの使徒となったパウロから、愛する子テモテ、父なる神と私たちの主キリストイエスから、恵みと憐れみと平安がありますように。私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こし、先祖がしてきたように私も清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと切望しています。私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。もう一箇所ですね、4章を読ませていただきます。4章の2節から読みます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら責め戒め、また進めなさい。6節、私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。以上の箇所をですね、中心にしながら、愛する子テモテと御言葉の題をつけました。味わっていきたいと思います。さらにですね、後で使徒の働きの門を開いていきたいと思いますが、パウロとですねテモテのこと、そのことを覚えながら、私たちがイエス様に仕えていくということを考えたいと思います。そして私たちの毎日がですね、平安と喜びのあるそんな毎日日々を送っていけるのかどうかということを確認したいと思います。今読みました4章の方はですね、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいというふうに言われています。今ですね、教会はこう新しい方を特にこう礼拝に招くことにですね、躊躇するということがあります。コロナ感染症のですね影響が広まったことによって、こう対面での集会や交わり、キャンプなどの開催に対しても制限があったり、やり方を変えていかなければならない、難しいなと感じることがいくつもあるというのは、確かなことです。そして教会ではこの日曜日の礼拝です。2016年のですね8月の14日に TBA のですね世の光ラジオ放送のアピールも兼ねて、扶桑教会をですね初めてこう伺ってからですね、扶桑教会こう担任の牧師がこう不在となっていましたので、それからこう定期的にですね説教のご奉仕に伺うようになりました。それも2020年から何度かですね、扶桑教会ではコロナのためにこう自粛ということで集まることをやめています。この8月も伺うようになってちょうど6年経ったですね、同じ8月の14日から自粛ということで私伺うことができていません。扶桑教会に関して言うならば、昨年からですね80代になってですね、こう耳が遠くなってしまったということで、席を聞くのがですね困難になった。その方のことも覚えてですね、音響を全面的に見直したりして、あるいはこうアクリル板で仕切ったりをしながら、さらにこうみんなで集中して礼拝できるようにと取り組んだり、また 地域の若い方にもう一度宣教し福音を伝えたいということで、さまざまな取り組みを一緒にですね始めたばかりでしたが、なかなかそれが進められないという現状がありました。またこの春からいくつかのですね福音中の教会を伺わせていただいているんですけども、その教会ではですね、礼拝の途中、司会者のアナウンスがあってですね、牧師がこう説教するその前後の時間にですね、みんなでこう本当に一斉に左右のですね窓を開けてですね5分ほど換気をする、何もしないでしばらく5分ほど待つという、そんな取り組みをしたりですね、皆さんなかなかこういろんなことをやってですね、なんとか礼拝を大切にして安全でしたいと、私にも配慮していただいてですね、昼食の交わりをしたいのですがそれができないのでと、帰りにこうサンドイッチとですねお茶を持たせていただいたりと、本当に皆さんがですねイエス様を愛して礼拝を大切にしています。多くの教会ではズームや YouTube での配信がもう当たり前のようになっています。 Facebook の牧師の交流の中には、配信や動画撮影のこうノウハウが共有されるようになったりと、これまでにはなかった取り組みがいくつもあります。今日も私たちも Zoom でですね4人ほどの方が一緒に礼拝をしてくれているわけです。一方でどうしてもやはり会堂に集まりたい、礼拝堂で礼拝したいんだという方もあればですね、いやこれからも配信だけでいいんじゃないのかっていうようなですね、そういう方もおられる。本当に今までないことが起きている。でもそのどちらもそのお一人お一人大切なイエス様が愛する一人だと受け止めて、これからはさらに新しい礼拝の形と宣教の方策を取らなければならないなというふうに思わされています。けれどもですね、まだこれだという道筋が私には見えていませんのでですね、お祈りをお支えいただいて、またいろんなアドバイスをいただきたいと思います。それでも私たちがイエス様を信じて歩む私たちの毎日とこの教会の生活から喜びと感謝が失われることはない、そうはっきり今日も告白をできます。そして今は悪い時でしょうか、私のようにもしそう見えたとしても、それでも感謝と喜びはなくなりませんし、私が信じる神様にとっては今もこう恵みの時だと、そう言えます。さてこの手紙、愛する子テモテとパウロが呼ぶこのテモテに向けての手紙ですけれども、1章ではなく4章の方の2節読みましたけれども、こちらは本当に有名な言葉だろうと言えます。イエス様を信じた人は、先に信じた者はその喜びとともにイエス様の恵みと約束を友人にまた隣人にとこう伝えることをしてきました。この時も年の若いテモテがこの教会のリーダーとして福音を語り、人々を教え導く時の困難を経験しているその時に、パウロはアドバイスを語りながら、でもここでは時が良くても悪くてもと教えます。この言葉にはパウロがテモテに対して臆するな、恐れないで語りなさいという励ましもあるでしょう。また5節では、どんな場合にも慎んで自分の務めを十分に果たしなさいと、そう命じています。十分にと、パウロが我が子テモテと呼ぶならば、テモテは父のようにしたい、そして先生でありますこのパウロにこのように言われたら、身を正して聞いたことだと思います。そして続く6節でパウロは先ほど見ましたようにこう言っています。もう一度読みます。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ましたですね。パウロはもうこの時自分は処刑されるということを覚悟しています。パウロはもう一度エフェソの町を訪問して福音を語ることはできないだろうし、テモテと一緒に祈ることもできないだろうと覚悟しています。それでもパウロは自分の宣教の働きが閉ざされてしまった、断ち切られたというふうには受け止めてはいません。パウロは 自分の殉教の死が神様の前に注ぎの捧げ物、供え物となっていくのだ、そう言います。旧約聖書の時代ならば、注ぎの供え物とは神様に近づき、神を礼拝するときに必要な生贄です。パウロは今、自分の殉教の死さえも宣教の働きの一部となり、最後の最後まで自分が宣教にとイエス様に仕えていることを確信し、平安の中でこのことを捉えているのです。だからこの時のパウロは時が悪いわけではないのです。いえ、パウロにとっては良い時ではないでしょう。もう自分では福音を語れない、死を目前にしている。でもこの時、主の目には大切な時なのです。ですから決して悪い時ではないと言えるのです。ですから私は今この時簡単に、今は時ではない、あるいは今は悪い時だと言わないようにしたいと、そう自戒を込めてですね、自分に言い聞かせています。もう一度一緒に戻ります。パウロはテモテのことをですね、愛する子テモテへと、我が子とこう呼びます。でパウロはですね、このテモテと、出会っています。それは使徒の働きの16章にありますので、開いていきましょう。267ページ、使徒の働きの16章です。使徒の働き16章267ページ一節から。それからパウロはデルベに、そしてリステラに行った。するとそこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシャ人であった。彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかった。それでその地方にいるユダヤ人のために彼に割礼を受けさせた。彼の父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。かなり丁寧にですね、テモテの素性というものを記しています。テモテの父はギリシャ人、そして母は信者であったユダヤ人女性だと、明確に記していますから、この時父親はまだイエス様を信じてキリスト者にはなっていなかったのだろうと想像できます。そしてテモテの手紙の方を見ますと、その母の名はユニケ、そしてなんと祖母の名前もロイスと記されています。でもここにも父の名前は出てきませんから、ギリシャ人であるということが、パウロにとってはですね、テモテとことを思うときに大事なことだったのでしょう。ですからパウロはこのテモテを自分の宣教の旅に連れて行きたい、そう連れて行きたいと思うときに彼に割礼を受けさせます。でここには議論があることだろうと思います。パウロは以前からユダヤ人の長老たちが、外国人も信じるならば律法を守り割礼を受けるべきだという主張に対しては、その主張を退け、聖霊を受けているのだからそれは必要ないと、そう主張する人、そういう立場でした。でなぜここでテモテに割礼を受けさせたのか、救われるためにそれが必要だ、信仰生活にそれが必要だとは言わないのですが、使徒であるパウロと一緒に旅をして、教会で特にユダヤ人たちに福音を語るとき、そしてその教会の指導者となっていくためには、彼らユダヤ人に受け入れられるために、父がギリシャ人であったということから割礼を受けてですね、旧約聖書の時のように形の絵でもユダヤ人であると証明をしていくことが良いと考えたのでしょう。でもここで大切なのは、このようにしてパウロがテモテを連れていくということです。ここから分かるのは、パウロは自分一人だけで宣教の働きが進んでいくとは考えていない人だということです。フィリピの手紙を読んでみてもですね、女性の名前を挙げてその人たちのために祈ってほしいと、彼を立ててほしい、彼女たちを立ててほしい、そんなふうにも書くほどです。先週も見ました、アキラとプリスキラを同行させていって、そして パウロが次の町へと先を急ぐときには彼ら二人をその町に残し、教会のことを任せて自分は次へと進んでいく。それはパウロが一人で何でもしようとしていたのではないということ、パウロは信頼する同労者がいるということを喜び、彼らに彼女たちに任せていた人だということです。そしてそのパウロがテモテに対して語るこの手紙の最初で、一章の一節のところでパウロは自分がキリストイエスにある命の約束に従って、キリストイエスの使徒となったパウロであると語っています。キリストイエスという言葉をあえて二度繰り返していると思います。一度言えば分かるような内容なのに、キリストイエスにある命の約束に従ってキリストイエスの使徒となったんだと、そう強く訴えるわけです。パウロにとってイエス様の約束を信じてイエス様の福音を伝える、その人となったことを表した上で手紙を進めます。テモテを励まします。パウロは自分を誇りません。パウロが誇るのはいつも変わることのないイエス様。パウロはイエス様の人であることを喜んでいます。もうすぐ処刑されるというその時にもパウロの心は揺るがずにこの手紙を記しています。パウロはこの手紙で最初からずっとこうテモテのことを心配しています。一章の3節では、夜昼祈る時にはいつもテモテのことを思っていると言っています。そして神に感謝していると書きます。パウロがイエス様の福音を伝える祈る時、祈るたびパウロはテモテのことを思い起こすのですが、それは感謝を伴った祈りです。テモテを自分の本当の子供のように愛して、その愛と神様の感謝でパウロは毎日夜に昼に祈るときにテモテのことを忘れることはないのです。そしてこの一章4節でテモテの涙を覚えていると言います。そしてあなたに会って喜びに満たされたいとも書いています。テモテの涙とは何だろうかと考えてみました。先ほど使徒の働きの16章でテモテと出会ったパウロのところを読みましたけれども、17章は14節になりますと、テモテはパウロとともにベレアに移動し、そこに留まって次にパウロからの指示をこう待っているという様子が記されています。また第二コリントの一章一節にはこういう言葉があります。第二コリントの一章の一節、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと兄弟テモテからコリントにある神の教会並びにアカイア全土にいるすべての生徒たちへ。ここではテモテはパウロと一緒にこう名前を連ねてですね、手紙を書いているわけです。そしてこのパウロが晩年になって記したテモテ宛ての手紙でテモテの涙とありますから、キリストイエスの約束に仕えて次々と宣教の旅を続けていくパウロ、テモテはですねきっとずっとついていきたかったのです。けれどもそれが叶わない事情があり、またパウロはテモテにエペソの教会のことを託していく、教会の指導者として使わせていったので、テモテはパウロと一緒に行動することができなくなって、パウロとの別れに際して涙したのではないかと考えます。しかも今テモテが仕えているこのエペソの教会には間違った教えが入り込んで、若いテモテは教会での働きに困難を覚えていたはずです。ですからパウロはテモテを励まします。パウロは殉教の死を目前にしても恐れたり不安になるよりも、自分のことよりもテモテあるいは他のキリスト者を気にかけるほどに 主イエスに信頼をしているのです。そして同じ信仰はテモテにも備わっているはずだというふうに励まします。ここ一章五節ではテモテの信仰は母ユニケ、祖母ロイスに、イエス様が与えてくださったものであり、それがテモテにも与えられて宿っているのだと教えて励ますのです。それは手紙の最初に書いたキリストイエスの命の約束をテモテも母ユニケ、祖母ロイス、この二人と共に受け継ぎ受け取っているのだと教えているのです。それでもパウロも祈りの中でテモテの涙を思い起こすとき、次に再会したときには涙ではなくキリストにある喜びに満たされたいと願っていました。でもこのパウロとテモテが次に出会うとき、それはしばらく会うことができなかった二人が実際に会うという喜びのことだけではありません。もちろん愛する我が子と呼ぶほどにテモテのことを大切に思い愛していますから、再会できるのはパウロにとっても嬉しいはずです。しかしパウロがここで伝えたいのは、離れている時も次に再会する時も二人の間にはいつもイエス様がいてくださるということ、それを喜んでいるということです。エペソの教会とマケドニア地方を離れていて、それぞれの場所でパウロが、そしてテモテがイエス様に仕える、そのことができていることがまず喜びなのだ。パウロはテモテが変わらない心と信仰でイエス様に従い教会に仕えていることを今喜んでいます。そしてイエス様にそのことを感謝しています。もう一度確認をしておきますと、この4章6節7節の方を読みますと、パウロは殉教の死を確かに覚悟していることが分かります。でもそんな時でもパウロの感謝と喜びはなくならないんです。もしかしたらこの後地上で2人会うことはかなわないかもしれません。しかし週末の日にはイエス様の前で再会を果たすことができます。もう一箇所だけ新約聖書ヨハネの福音書の5章24節186ページを開いていただきたいと思います。ヨハネの福音書の5章の24節を読みます。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。イエス様を救い主として信じた人はもう永遠の命を持って死から命に移っている、完了している。それは私たちの目にはまだ未完成ですが、主の目にはすでに完成、完了している。ですからパウロの願いは地上でマケドニアのどこかで、あるいはエピソでテモテと会うことが叶わなくても、それぞれがイエス様を信じてイエス様に信頼してイエス様に仕えることで喜び、そして感謝のまた祈る日々を送ることができている、そのことで不安や恐れはなくなり、殉教の死を恐れないで逆にテモテのことを案じて祈ることができる。結びの言葉です。自分にとっては悪い時だと思える時であっても、それは主の前には時にかなった美しい時であり恵みの時であるはずだと信仰を持ってそう告白できる歩み方を続けていきたいとそう思います。私たちは今この場所で1週間ぶりに週の初めの日曜の礼拝にイエス様の前に集まりました。ある方はズームを用いてイエス様の前に進みでここへと集ってくれています。私たちこうして顔を合わせて再会できたことを喜びたいと思います。 この喜びは確かに私たちの毎日に力を与えてくれるものです。平安を与えてくれる再会だと信じます。ここから始まる1週間、パウロのように歩んでいきたいと、そう願っています。お祈りをさせていただきます。祈ります。力ある神様、あなたの名前を賛美します。あなたこそ私の救いの岩、砦、避難所、また私たちの渇きを潤してくださる方。困難時であってもいつもあなたに信頼して、あなたの福音を伝えることができますように。あなたから受け取っている永遠の命の約束を疑うことなく握りしめ、喜びの毎日を送ることができますように。どんな時でもあなたの前には美しい最善の時であると信じて、平安に歩める、そう願います。十字架の愛によって完成した罪の許しがこの礼拝から広がりますように。平和の神、永遠の支配者である神、希望の神が今日も御手を伸ばしてください。私たちもまたパウロと同じ信仰を、立本と同じ心で信仰を告白し、愛する友人たちにイエス様のことを伝え、明かしできるようにと願います。そして今も私たちは一人ではない、こうしてあなたに愛されている教会の兄弟姉妹がいること、そしてこうして礼拝に集まり、心を一つにして祈り、あなたの言葉を一緒に聞くことができる恵みが与えられていることを感謝します。私たちが互いに助け合い、敬い合って歩むことができますように。ここから始まる1週間があなたと共に歩む豊かな日々となる、そのように重ねて祈ります。この祈り、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。